北王子魯山人
作。
海の青と空の青。春の海はひねもすのたりのたりとしているそうである。夏の海は強い太陽の光を跳ね返して輝き渡る。海も光るが、沖の一線にもくもくと盛り上がった入道雲も輝く。空も輝く。海に遊ぶ人々の肌も輝く。秋の海は、夫を失った婦人の佇まいのように寂しい。それから、冬の海は、頑なに黙っているかと思うと、時たま心の底から怒りを発したごとくに怒号する。魚見は光を噛んで、暗黒の空に星影はなくとも、高波のしぶきは瞬間の幻のように岩に砕け天にそそり立つ。春秋の海底には数えきれない魚類の世界がある。潮の流れに乗って移動する魚群があるかと思うと、波を蹴って海上に飛翔する魚たちもある。少し深いところに住む魚たちはその肌の色も、浅いところに住む魚たちとは違う。水に泳いで生きる魚たちばかりではなく、海の底の砂にも岩にも生き物はそれぞれの場所を占めて今日を構えている。アワビはピタリと岩に吸い付いて、いかなる敵さえもその硬い貝を抱き起こすことはできないと思える。が、こんなアワビの執念深い執着をも剥がす奴がいる。例えばタコである。タコは坊主頭を斜めに泳がせてアワビに近寄る。そしてその足でアワビの貝に開けられた穴窓をすべて塞いでしまう。アワビは息苦しくなってそっと体を岩から離さねばならぬ。この時こそ、タコの待ち設けていた決定的瞬間なのである。早速坊主はアワビをさらっていってご馳走になる。この坊主はそうした万端を一人で片付けてしまうらしい。だからタコの住まいの周りはおびただしい貝殻の城壁で囲まれている。城壁の中では生臭坊主がいい気持ちで眠っている。貝殻の城壁の中に眠っているのを知っている大きな魚は、突然これを襲って食らうのだ。また、雲と深海には、自分の体から光を発して、暗い暗い、少しも光の届かぬ深海を幽霊のようによぎる魚がある。また、頭の先にランプをつけたような奇怪な魚は、ランプをかざして獲物をあさり歩いている。静かな海の底にも、号泣する嵐の海底にも、彼らの絶え間ない闘争は果てしなく行われ、強い者と弱い者の戦いは終わることなく続けられているのだ。カニは爪を振り立てて、横ばいをしながら砂地から獲物を探して食う。月夜ともなれば、月の光の明るさに虫たちはカニの姿を見つけていち早く逃げてしまう。カニが目玉を突き出して探しても、なかなか獲物は手に入らぬ。そこでカニはひもじい腹を抱え痩せる。月夜のカニは痩せてまずいと人はぼやく。かと思うと、月夜に海の底から砂地に這い上がって砂に卵を産みに来るウミガメもいる。魚や貝だけではない。海底や岩上には緑、茶、紅などの色様々なモ類が波の間に間に揺れている。人間たちはこの限りなく広い深い海の底から幾広の波の間から魚を、貝を、藻を取って食う。最初にナマコを食った人間はどんな人間だったろう。おそらく その人間はあのグロテスクなナマコをしばしば眺めていたことであろう。食おうと決心して、まず最初にこれを食った祖先は、歴史家たちが無理にでっち上げた英雄よりも愉快な人間であったと思える。何でも生きているものは美しい、そして戦っている生活は新鮮である。海に生きているイカたちを見よ。イカは白いなどという御人はイカを知らぬ人だ。イカは決して白くはない。あれは腐りかけているイカの死骸だ。イカは透き通っている。透き通っているばかりではなく、その体に輪行のような光を帯びて、レースのハンカチで口元を押さえている貴婦人のようにしなやかに泳いでいるのだ。タイはその体に光る宝玉を散りばめて、堂々と突き進む。海中の生物たちの世界は、植物食の高貴ある物語のように美しい。しかも、彼らは刻々生きんがための闘争を続けているのだ。目を上げて、海の彼方の水平線を見よ。水平線に続くものは空の色である。海の色と空の色と一つに溶け合っているようでも、海には海の色があり、空には空の光がある。海と空とは溶け合って、水平線は海と空を隠し、船はその一線を進むと見えて煙を立てている。飛ぶ鳥は何鳥か、翼白く、海と空と照り合う中間を白い翼の鳥が飛んでいる。海の青、空の青にも染まず漂う、と白き鳥の心を歌った歌人があったが、同じ青と言っても、おのずからその青は、空と海とでは違うものなのだ。絵を描くときに解く五分は白いが、白鳥を描く五分も、美人の顔を描く五分も、白き夕月を描く五分も同じ五分である。だが、出来上がった絵は、それが立派な芸術である場合、月の白さと、白鳥の白さと、美人の顔の白さとは、ちゃんと違ったそれぞれの白さなのはなぜか。同じ皿に溶かれた同じ五分で描いても、白鳥は悲しく、夕月は冷たく淡く、美人の顔は温かい。ここに絵画の心がある。絵筆は手の延長であり、五分は心の表現であるからだ。白鳥も、夕月も、美人も平気で五分を塗ってはならぬはずだ。おのずからその白さが違うように、これを描く人の心も、その時、その時に変わっておらねばならぬ。すなわち、夕月を塗るときは、夕月は、白いから五分を塗るのではダメだ。夕月だ。淡く冷たい夕月だ。と心に思って塗らねばならぬ。美人だから色が白いというのではなく、美人の頬だ。美人の手だ。美人の皮膚の優しく生きた肌に心が通うのでなくてはならぬはずだ。こうして描かれた絵であれば、同じ五分でもそれぞれの違った白さが表現されるものだ。料理において塩を使うとき、それが辛くするための塩か、汁粉などを作るときの甘みを増すための塩かを考えて、辛くするときは辛い塩と心に思って作れ。お汁粉のときは甘くなれと心に思って一つまみの塩を投ぜよ。茶さじ何杯などときっちり測って入れてみても、その材料、火加減などで、必ずしも思った味になるとは限らぬ。作る時の心ということは、 何をするに限らず大切なことなのだ。絵を描く人も、この心を失って、ただ塗るだけなら、芸術家ではなく職人だ。絵画ではなく塗り絵だ。すべて物事をするにあたって、技術に加えて必要なものは、その人の愛情であり、その人の品格が大切だ。同じ材料を使って同じものを作っていながら、そこに大きな違いが生まれてくる。ひとつまみの塩、そして今鍋の中がどんな味になっているか知らねばならぬ。いちいち舐めてみなければ加減のわからぬようなことではダメだ。味の加減ばかり見ているうちに、だんだん舌が麻痺してしまって、どうやら気に入る味になったと本人が思ったときは、鍋の中の半分ぐらいはお加減を見て食べてしまう人がありはせぬか。鍋の中の味が食べなくともわかることくらいは当然のことだ。歌人は石の心も鳥の心も歌っている。名医であれば、いちいち聴診器を当てなくとも、どこが悪いかわかるという。大人だから胃が悪いの頭が痛いのと訴えるが、赤ん坊が病気になった時には、口を聞かぬ、物を言わぬ。聞かねばわからぬようでは、赤ん坊の病気はわからぬではないか。料理の味も、いちいち食べてみなくてはわからぬようでは困る。芸術は芸術家だけの専有物ではない。料理も芸術である。鍋の中の味がわかることは、料理する者の温かい愛情であると思え。